こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、クワルト会について語ります。メモリアルラバーズということで、
開ける、はい、早く早く
という、夏の海岸の火の幕から話が始まるわけですね。
おお、スムーズ。
いきなり波に飲まれるというか、
沖縄ですね。
こけてるんですね。
こけてるね。はい、
ドジっ子ですね。
はい、ドジっ子属性を遺憾なく見せつけて、
この子はこの子ですごく可愛らしい子ですよね、はい、多分実際言ったら超可愛いと思うんですよ。
いや、これね、超可愛いけど、これオチがね、
まあまあまあ、
早いよ
これでも超ボケ、ゆるふわドジっ子でハーフでしょ、この子は。
ああ、そうですね、
はいはい、モテないわけがないですね。モテないわけが、モテない理由があったんだな、これがね。
はい、
もういいよ。
今見たらカンタと同じ髪型してるな。
あ、そうですね、真ん中で分けてね、
三つ分けで、ちょっと長い、ね、
うん、ということで海で遊んだ後、まあ、ジープで帰ると
したら
ところで、向かいから来たトラックと正面衝突してしまったのか、
はい、衝突したのか、
はい、どうなのか、ちょっと異世界に転生してしまったのかという、はい、そういう体ですね、う
ん、ですね、
はい、カハッってね、
カハッ
って起き上がるシーンは前の話で、
はい、
ナオが、
はい、
って起きるのと被ってるっていうね、
あ、そういうことなの
前の話ではナオがって起きてる、
うんうん、今回はそこは何の、まあ、夢から始まる、
どっちもね、夢から始まる
展開が続いてる。
そうね、夢から始まる展開ですね、確かに、うん、
確かに。
今で言うとね、このエリーがね、言う、タケルが遠くに行っちゃう夢っても実は当たってるんですよね、ちゃんと、は
い、あ、なるほど、
なるほど
この夢落ちならずね、夢振りね、
うん、夢振り、まあよくありますね、はい、それもね、
うん、
パターンとしてはね、
あれ結構よく使ってたんで、
はい、そしてこの次のね、ページでの疑惑のこの天井、
はい、何が疑惑なんですか。
ごっごっごっふーってやってるけど、はい、着替えてるってね、
はい、あ、本当です、
ね、ほら俺のセリフ普通はこうガーッと起きたらそこからもうはーって飲みに行くのに、一回グラサンつけて帽子かぶって、うん、上着着て、
はい、
はーってなるっていうね、
はい、結構余裕ありますね
余裕あった、実は、うん、ルーチンなんですね、これが、
うん、
ルーチンでしょ、うん、家の中でもグラサン、
そうですね、
帽子がいると、
別に取ってないですもんね、
ない
ですね、
うん、ずっとグラサン
です、ね、最近この帽子をこいつずっとかぶってます、
うん、こいつ
傷がね、あるからね、店長基本的に頭に
隠してんのよ、うん、全然
気にしてませんでしたけどね、なんか言われたんですかね、
近所に言われたんじゃないかな、これ
怖い、
頭に傷あるけどヤクザじゃないのみたいなね
多少緩和してるの、
多分ね、ハゲ隠しじゃないと思うよ、これ多分傷隠しじゃない、これ、
うん、まあ、誰かからもらったとかそういう設定だったりするん
で、それでも家では被らないでしょ
分かんないけどはい、
本当は寒かったんだよな、うん、頭が
ということで、はい、ドア開けてみると新聞じゃないっすってことで、まあ、なおちゃんが包みを持って、
はい、
来たわけですね、
申し訳じゃないですね、この時、
はい、
あれですね、ちょうどお願いランキングの収録、
あ、はいはいはいはい、
お願いランキングの、そうです、テレビの収録があって、うん、
はいはいはい、
これ書いてるとき確かずっと横でなんか撮られてたんですよ、うん、
お
それを今急に思い出します
よ、まさかの、まだこの確かこの時ってまだ第1話46話が載ったぐらいの時に、うんうん、なんと2話先の絵がね、バレるっていうね、
そうだったね、確かに
まさかのね、ここでバレるって、ね、
うん、まあいいかなと思ってね、
ファミリアを描いてる絵と、新聞でナイスっていうところの絵がね、
うん、はいはい
はい、アップでしたよ ね、
うん、ね、
あと事故に遭うところとね、
あ、そこも、
あ、あれもネームだったけど出てたんで、あ、事故に遭うんだ、
あ、事故に遭うんだ、
誰かが事故に
ひどいネタバレ
あの時なんかこの絵ってカラーで写ってたけど、
ええ、
なんかちょっと赤っぽかったのがこの服のところに出てた気がするんだけど、
それはね、下書きは色付けて描くんですよ。
へー。
で、その下書きはなんていうのかな、薄い紫とかそういう色で描いたところにペン入れを黒でやると見やすいじゃないですか。
なるほど。
そのどこをペン入れたかが、うんうんうんうん、そういう意味でなんか あの、下書きは色ついてますね。
なるほど。
ね、
うん。
そしてこのピンポンピンポンの駒の玄関入り口の脇に、以前も登場した猫のぬいぐるみが置いてあるわけですね。
はい。
うん、
置いてます。
ロビン。ね、これ。
ロビン。ロビンいっぱいありますよ。
うん。
おそらく、このサイコロクラブのマスコットキャラクターであろう。
店長がデザインして発注した。
そういうことなんですか。発注
したんでしょ。へぇ。いや、でもそういうこと、じゃないですか。でも、発注したっていうよりは、なんか、何十個もあるわけじゃなくて、なんか2、3個あるんじゃねっていう。い
や、でも結構ある。だって、人狼の時に死んだ人が全部これ
だ
った
から。ああ、そうです。
そうだ。そ
ういうのもあったね。
あれ、めっちゃあるわ。あれで10個くらいある。
じゃあ、多分これね、商品展開しようとして売れなかったって。
あ、在庫たくさんある系なの
か。非売品じゃないかな。
非売品作りすぎたと。
うん。
すごいよくオープンした時に、これ、初対面売れるかもなとか作ったけども、めちゃめちゃ余っちゃった。
余っちゃった、
ね。店長の猫好きのね、アピールですよね、ここも。
そうね。
ああ、確かに猫好きだった、ね。
はい。ということで、押し出されたのは、肉じゃが。
肉じゃがですね。
じゃが、もう、なおは料理ができるというね、この設定が出ましたね、これ。
うん。そうです。なおは料理上手なんですよ。しかも、意外に家庭料理が得意。
これはまあ、理由は休館を。
はい。理由は休館に。そうですね。
で、他のレギュラーの4人だと、エミー、エミが上手くて、はい、で、アヤも多分上手い。
いや、アヤは料理できないですね。
あれなんか手伝ったって言って
たよ。手伝ったの内容が。
え、味見をねまさかの味見をね、うちも手伝ったって、味見をねっていうあのパターンですか、う
ん、あのパターンじゃない。
そういうパターン
マジで。
あんまり上手そうな気がしない。
アヤは、アヤんとか基本的に花が料理をする。
うん、
なるほど。
ミッキーも、
ミッキーもあそこいいとこのお嬢さんっぽいから。
緑もできる。
緑もしなさそうだもんね。
そう
ね。
そうだな。
で、エミーは、ね、あの時、クリスマスの時作ってたからね、自分で。
エミーはめちゃめちゃ料理します。
そうですね。
はい、なんなら多分カフェメニューとかを作ってます。
あー、いいの作らせていいんですかね、そういうのって。
わかんない。
僕も詳しくない
。何もわからないですけど。でも、いいんじゃないですか。だってバイトの子がだって。
映像、
あれってどうなの？え、いいんじゃないですか。だってバイトの子普通に調理しますよね。
まあ確かにそうね。
うん。
だからパパが日本で衛生士の免許かなんか取ってれば。
なるほど。そういうことか。
取ってれば。
うん、その人が許可した人が作れば問題ない。はいはい、じゃないと、バイトも全員
ことかな。
許可取らないといけない。
うん。うん、まあ、監督してくるからいいっていう。
いいっていう、確か。
なるほど、ね。
うん。その人の責任でってことなの
か、うん。今、誰もすごい詳しい知識がないものがふわふわ喋って
きた。
混んでる人、そうじゃねえよみたいな。
多分こんなもんじゃねえのぐらいの。
だから、そう、専門的なの突っ込まないほうがいいって。
ボドゲカフェを経営してる人から突っ込みが来ますね。
突っ込みが来ます。
脱線してる
し。あれ、リアルに、すいません、はい、なんか、また脱線するんですけど、ボドゲカフェとかで、
はい、
店員さんが本当は横に座ってゲームしちゃダメ説とかないですか。
ああ。
それこの前、ツイッターでも話題になったけども、うん、接待になってはダメらしいんだよね。だから、行くときに、店員が、その接待しますよ前提で、うん、それ目的お客が来ると、それ接客業になっちゃう。
はい。
なんか違う、うん、携帯の店になっちゃうらしい、ね。
そう、ダメらしい。だけども、
法の分類が違うってことか。
そう。
許可の出るとか違うらしくて、
う
ん、そうじゃなく、遊ぶときに人がいないからっていうので、こう、ランダムでね、絶対入るっていうんじゃなくて、あ、たまたまみたいな感じになるんだったら、問題ならしい。
うん。ただもう、
あの人と遊びたいとか、あの人と一緒にゲームがしたいから行くってなってくると、それ違う感じになる。
そうだよね。
そう。は
い。まあ、人目当てでそこに行くか、ゲーム目当てでそこに行くかっていうのが違うらしいんですよ。
うん。まあ、その辺の線引きは誰がそれを見て判断するかによるんでしょうけどね。
そう、結局は所轄の味方次第っていうのが結論です。ね、所轄がいいなって言ったらいいらしい。
じゃあ、このゲシェンクの携帯っていいのかどうかってね、すごい謎なんです、ね。
ああ。いいんじゃないですか。
これリアルに京都市内でこういう携帯の店があったら、営業許可的にはなんかその風俗店みたいなことになるんです。風俗店の言い方があれだけど。
エミーに給料払ってたらアウトかもしれないですね。
ああ、そういうことか。
でもエミー目的で来るわけじゃないですか。
そう。
エミーと遊ぶためにって。
エミーと遊ぶために来る客とかがいたとしたらアウトってこと？
いや、だからそれを店が、
店側が。店側がエミーと遊べる店ですよって言って、
そう
宣伝して、やったら、
ダメ。
あ、ダメなんです。
アウト。
基本的にエミーしかいないんだからさ、エミーしか相手しないじゃなくて。
確かにね。
だからいっぱいいた中で、じゃあ私はエミーを指名しますよ、みたいな。で、そういうシステムを店がもう作ってたらダメってことだ。
それはダメだろうね。
うん。
それはダメです。まあ、すみません、なんか、ちょっと、その辺がね、最近気になったこと
です。そうですね。まあ
でもね、多分そういう携帯が今までの店にないから、
うん
あ、新しいタイプのそのボードゲームカフェみたいな感じは。普通はだってですね、その人目当てで行くかっていうのが普通だし、であとはその、うん、店員が相手をするってことないじゃん、基本的に。他の店で言うと。
雀荘とかは
雀荘だって、あれはだってプロを雇ってやるみたいな感じやん。
たことないからわかんない。
俺もないからわかんないけど。
まあ、この辺は専門家
がね。ゲーセンでたまに店員さんが相手に。
ああ、
ゲーセン。やばいからね、格ゲー入ってくれたり。ああいうのは。
なんかちなみにあの、電子ゲームとアナログゲームがまた違うらしいんですよ。
え？
法律上のゲームっていう分類で。
え？
だからテレビゲームを売りにして店をやっちゃダメっていう話は聞いたことある。
ね。うん。
どういうことですか？
例えばファミコンとかスーパーファミコン置いてますよと。で、この店でファミコンとかプレステとかで遊びますよっていうのをやると、そのプレステとかの本来の使用目的から外れるの。それを目的に店を作っちゃダメっていう。
どこが起こるの？その、任天堂さんとかが。
任天堂で。うん、この個人で楽しむものを、例えばそのレンタルビデオとかを個人で見るのはいいけども、じゃあそのレンタルビデオ借りて上映会しますよってなってくると。う
ん、あ、それはダメですもんね、確かに。
うん。そういう理屈も。
え、でもそういう携帯の店結構ある。
あるよね。
あります。
まあ、あるはある。
あるよね。あるよね。
特別な許可をもらってるのか、
うん、とだんまりやってるか。
うん、大声で喧伝しちゃダメよってことなのかな。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、全然。
また脱線しましたね。
話が逸れましたけどね。はい。
はい、専門家の人教えてくださいということで。
はい。
お願いしますけど。この辺の業界の人は気になる話ではあるかもしれない
ですね。そうね。
はい、まあ、また誰が料理ができるのか、まあ、要は、なおちゃんが肉じゃがを持ってきましたけど、から話が脱線したんですけども。はい、
で、このなおが、この肉じゃがを見てる間に、部屋に入るというね、うスキルを持ってる、
ね。そうですね、素早いですね、動きが。
スニークスキルを持って
る。うん。
その、裏話的なことを言うと、はい、悩んで、どうやってその店長の部屋に、店長の部屋でゲームする展開にしたいっていうのは。
ああ、なるほどね、うん、最初にそれがあって。
まあ、一番最初にあって、はいはいはい、どうやって店長の部屋になおは入るんだみたいな。
なるほど。
この話、ループの一周目でなかった話だね、これ。
なかった
ね。そうですね。あ、うん。今、だって急に思い出してますよ、ね。そういう、こう言えばみたいな。
はいはい。
そう。でも、その店長が寄っていくかってのは絶対おかしいでしょ。
うん。
なおが入れてくれって言っても、店長、いいよいいよって言ってもダメだから、うん、もう勝手に入っちゃえ、は
い。なるほど。
勝手に入っちゃえ。
もう仕掛けていくしかないってことですね。
そう。この入り方しかないと思って、
うん。なるほど、うん。うん。もう肉じゃがという口実をつけて。
口実を作って。
ドアを開けさせてしまえば、あとはもう勝ちみたいな。
勝ちみたいな。
なおちゃん、猫っぽさ。
瞬殺でね、出されてるよね、これ。
まあだから店長は、そうそう、こうやってやっぱりね、うん、ちゃんとした人なんですよ。
まあ大人ですね。
大人です。
対応としてはね。
しかも女子高生を片手でね。
パワーありますね、さすが。
すごいパワーだよ、これ。
それを2回もやってますから、
ね。2回も。左右反転でね。左右反転コピーで。
あ、これコピーなのか。
髪型をちょっと直します、ね。なおがね、
はい、
髪型左右非対称なんで、コピー、左右反転とかをした時におかしくなったから、めん
ど
くさい。
なるほど。バルログの爪が左手に
バルログの爪がどっちみたいな。
そうね。
はい。ということで、なおが、さらに、部屋の奥、トレーニングルームを発見して。
何ルームって言うのがいいんだろうな、これ。
これは。
まあ、ベッドルーム兼トレーニングルーム。
そこでゲームを発見するということですね。うん、そして、ここから。
ドイツの匂いがすると。
はい、ドイツの匂いがする。うん。
まあ、でもその前にね、ちょっとなおは、ちょっとエロいこと考えてたね、一瞬。
妄想タイムが入
ります。妄想タイム。
妄想タイム。うん、壁ドンですよ。
壁ドン。
壁ドン。
壁ドン。あごくい。
あごくい。
あごくい。
隊長読み上げます？
読み上げなくて。イケメンボイスで。
イケメンボイスで。
たく、しょうがねえやつだな。何言っても聞きやしねえ。そんなに俺に興味があるのか。あれ？
イメージと違うらしい。
いや、かっこいいかっこいい。
ミッチアのナオのセリフ言ってもらえるかな。
嫌ですね。言わないです。
俺がどうした急に落としになって言うから、あって言ってほしいの。うん、
あ
おっさん同士の絡みじゃねえか。
誰も得しないことは、やめよう、
はい、
マジ
で。はい、そんな、まあ、そんなところで妄想が現実に引き戻されると。
はい、
何してんだ人の寝室でと。まあ、自分が入れたんですけどね。
うんうん、
まあ、自分が入れましたね。
寝室には入れないでしょ、だって。寝室には勝手に入ってるから。
勝手に入って
る。勝手に入ってる。怖い。入っちゃう。
うん
うん、
はい。
あ、そうか、隣の部屋か、そうだね。
そうですね。
うん、
はい。で、まあ、はよ帰れと。
うん。
うん。言うけど、まあ、ゲームさせろや、というわけですね、
うん。そうですね。この辺の展開も、もうなんか、
うん、
強引だけどこれしかないみたいな。
まあ、そうですね。
感じ、確かね、鬼滅な気がしますよ。もう、どうやってゲームするのに、うん、入る、強引に入って、でも、まあ、帰れ帰れって言うしな、みたいな。うん、
これよかったよね。これ多分たまたまここにね、クワルドがあったと思うんだけども、うん、もしほら、これゲームですよねって刺したのがさ、ソルキンだったらもう最悪だよ、これ。
ソルキン枕元に出してたら。
え、これを、
やる
とか言ってみたいな。え、ちょっと
ゲーム興味
持って。おすすめはしないみたいな。
じゃあ2時間かかるインストするけど、みたいな。
死んだ目になっちゃう。
死んだ目になっちゃう。
うん。
これは歯車を回して遊ぶんだ。
へえ、面白そうっす、みたいな。一瞬、あれだけど。
いや、ソウルキンやってたら、でも止まっていった可能性ありますね、これは。終わりがけになった可能性ありますね。危ない。
そうですね。
危ない。
はい。
して、クワルトと。
はい。まぁ、ちょっとね、店長もエリーのことをね、思い出して、まぁ、一回だけっていうならやってみようかっていう感じで、クワルトやるわけですね。まぁ、ルールの説明があって。
意外にクワルトしてないって話だっけ？あれ？
あ、そうです
ね。そんな話しました。
はい。
あれからみんなプレイしたんですか、クワルトは。
何言ってんだ、これは買ったよ。
あ、そうなの？
買ったの。
買ったよ、クワル
ト。ちっちゃいのでしょ。
ちっちゃいのね。
ミニを。
でもさ、これさ、ミニじゃない？これ。この絵の方って。これ、普通のクワルト、これ。
普通のクワルトですね。
これ、店長がデカすぎて、ミニに見えるだけじゃない。
あ、テレビ感がちょ
っと。クワルトってデザイン一緒だったっけ？
え？これ、ミニを持ってないからな。
このデザインなんか、だたまあ、でかくてもいいですよね。変わんないからね、ゲーム性がこれ。
まあ、まあね。
全く一緒ですよ。
うん。
で、あれだとでかい方がね、なんか倍するからね。
結構高いですよ、そのクワルト。
6000すんだよね、クワルト。
うん。
ギガミックのは高いっすね。
一点で1点だからね。
うん、うん。
まあ、おしゃれです
よ。そうそう。おしゃれゲームだから、
うん。
うん。新居に飾ってますよ、僕もクワルト。
ほ
あのシリーズは他にもいっぱいあるからね。あの、丸いやつとか、はい、なんか、丸バスゲームみたいなやつ。
丸いやつある。名前僕もわかんない。丸いやつある。
あとコリドール。コリドールね。
コリドール。うん、片身の、知ってます？
あ、片身の人
名前はわかるけど、
あれ、テトリス
だったよ。
テトリス。
うん。あれはなんか、あれ違う、フランスのゲームで木製のやつを売ってるの見たんだけど、やっぱ木製がクソ高いんだよね。
うん、
高い。片身の欲しいんだけど、
あれは1万円くらいです。プラスチックで安いのは出てる。うん。
でも、プラスチックならいらないってなるね。
そうね。
あ、なるほど。
木製すると値段がね、高いんだけど、全部5000円を上回るからね。
そうですね。そんな配ると。
はい。で、ゲームスタートだということでね。まあ、相手に駒を渡して、その駒を盤上に置いていく。うん、で、4目並べなんですけれども、うん、ふとした隙をついて配るとされちゃうわけですね。
配るとされちゃいますね。
はい。
本当にいいのか、これでと。
本当悔しいですからね、配ると負けたとき。
最初、俺がやったのかな、はい、エムズって、ニッチが持ってきた時にやったけど、あの時ちょっとルールがなんか間違えてたんだけど、最初の時。
そうだった気がする。
なんかルール間違えてやってて、いや、違うわ、これこうだ、みたいな。
うん。
相手に渡すっていうのはあったんだけど、最初から。
あってて、
うん。
揃えた方を負けに。
そう、なんかね、揃えさせられたら負けみたいなルールやった。
あ、そうそう、なんかそれが逆だったんですよね。
それは成り立つんですか、ゲームとして。
いや、成り立つ。だからもうこれを置かないともう、あ、これ、あ、これどこに置く、あ、ここしかねえわ、あ、クワルトみたいな感じで。その時に、あ、クワルトってい
う。それは面白そうですけど、
ね。バリアントルールでそれもありと思うけどね。
うん、きちんと収束するなら、ね、
収束はしてた。でもやっぱちゃんとしたルールでやった方が深かったですね。
う
ん、
まあ、そうね。
なんか、このルールだと、なんか最初の駆け引きが全然確かなくて、
あ、まあ
途中までなんか、グダグダっていうか、うん、あんま考えずに最初はやるしかないなみたいな感じだったんですけど。
うんうん、やってみるゴキブリポーカーを4枚集めた人が勝ちっていうルールでやるじゃもんだからね、はいはいはい、裏ルールで。
確かに、ね。
リバース、勝ち負けを逆転させて、うん、違うやって、揃えさせたら負けと、揃えたら勝ちってやっぱね、
うん、
プレイの仕方
が違う。ああ、うん、違うね。やっぱ、ね、その全然別ゲーでしたね。
当てに行かないといけないからね。これゴキブリでして。うん。ゴキブリ外したわみたいな感じでね。
うん。クワルトでもまあ結構おすすめ。二人でやるにはかなりおすすめゲーかもしれない。
そうね。
なるほど。
インテリアにもなるしね。
インテリアになるし。
ということで、まあ、1ゲーム終わってしまったわけですよ。
うん。
で、終わってしまったけども、今のは練習だと。これでルールが分かったから次が本番。食い下がって、もう一回。
下がって。
やろうというわけですね。
ちょっとこの話をしとこうかなと思うんですけども。
はいはい。
まあ、この、お願いすからの、なおちゃん。まあ、すがって、うん、
はい、
上目遣いで、
はいはい。
勝ってるわけですけども、
そうですね。
まあ、普段、四白眼、三白眼右のなおちゃんが、上目遣いになることによって、やたらと可愛く見えると。
なるほど。
はい。
三白眼は上目遣いが可愛い。
まあまあ、それはデフォデフォですけどね。
ってことなんですね、つまり。はい、上目遣いが可愛い。そうか、うん、でも、逆に言ったら普通の顔はそんなに可愛くない。
まあ、パーツ的にはだから、 四百眼になると基本的に怖いですからね。
まあ、
ね、今日三百眼って言ったら、もう、どうせ、もう俺はヒエを思い出すからね。
ああ、そうね。
ヒエ、
うん。そうですね。
ヒエ三百眼ですね。
なるほど。
はい。
ヒエドの三百眼って名前知ったからね、俺。
ああ。
実際の三百眼ってああいうことなのかね。
だろうね。
ちょっと違うのかな。
リアルに黒目
ちっちゃい人いないじゃん。黒目点の人っていないでしょ、
別に。
いるのか。いないでしょ。
今いないでしょうね。そりゃ。
うん。
まあ、あくまで漫画的表現ですから、ここは。
はい、
まあ、そういった意味では、まあ、さっきの話の階段のところだと、身長の工程をひっくり返って、まあ、階段の上にいるなおちゃんが、上目遣いにならないと。
なるほど。
そこで、まあ、可愛さを抑える表現になっていると。
ほうほうほうほう。
はい。ここは、あの、先生が意図したあれではなかったと。
はい。そういう話、
ね。そういう話ですよね。
聞きましたね。
知れました、
ね。はい。この身長差を生かした。
上目遣いの話、ってなんか、ツイッターかなんかで誰かが、言ってたので初めて俺は、
うん、
なるほどみたいな。って思って、うん、思い返してみると確かにその上目遣いに視線になるじゃないですか、なおは店長と喋るときに。
そうですね。
身長差があるからね。
大体、どのキャラがなってもね、そうなるからね、うん、店長高いから。
はいはい。
で、なんか、だから自然に、要はその店長と喋ったら、そのなおの内面の可愛い部分と、その上目遣いで可愛い部分と合わさって、すごく良いですよと。
1200万超人パワーが使えると。
そうです。
ゆでる。
倍化してたのかと。
はい。
いうことを後で気づきますね。
なるほど。
それは言われて、なるほどみたいな。
うん。
身長差で2倍、上目遣いで3倍だということでね。うん、
そういうことですね。
はい。
で、本人は気づかずにやってるけど、後でこういう風な効果あったと、中道マジックって言うんですね、これ。
トータルテンポっていうね。
行行というやつ。
で、最後に、そうなんだよって、考えてね、こう考え、書いてんだよ、みたいなね。
うん。
なんかでも、感覚的にはでも、この顔が可愛いと思って絶対書いてるはずなんですよ。
うん。
前も言ったっけ、なんか階段のシーンで、ナオの方が上に立ってるんだけど、結局決め顔は上目遣いなんですよ。
はいはい。
そうね。
前回なんのかな。
うん。
そう、前の話だね。
これはでもちゃんとあの、その間に店長が階段登って、太陽を迎えてるんですか、ね、
てるわけではない。
そうね、横来てるからね。
そうそうそうそう。
まだ下にいますからね。あ、そうか。まあ下ではないけどね。
うん、途中からほら、どいてくれでもう、追い抜いてるんで。
そうそうそう横に来て、うん、そんでうちじゃダメっすかのところは、この見上げるようにね、ジャーソンのところはもう身長差が再び取り戻されて。
うん。取り戻されている。
はい。形になるわけで。
なるほど。
うん。
絵を描いてるとわかると思うんですけど、
うん、
俯瞰はいいんですけど、煽りで女の子を可愛く描くのって難しいんですよね。
ああ、煽りはどうやってもやっぱかっこいい構図とかに使いますからね。
ああ、なるほどね。
僕は、下乳を見せるときかね。
そうね。下乳を見せるときか、
エロい構図しかない。下から行って可愛いのみたいな。
まあ、迫力のある、
ね、そうそう
材とかを描くときですね。
なるほど。という中道マジックが随所で。炸裂している。
しつつ、
はい、
しかし、
はい、
店長は
ね、
妄想の中にいて負けてしまうと、
うん、
うん、
クワルトされてしまう。まあぼんやりしてた人、
あ、そうですね、
方が負けるっていうね、
クワルトされちゃう。
うん、なぜならこいつはうっかりしてる方が負けるゲームだからと。
負けるゲーム。
はい、妄想の中でフラグを立てておいて、そしてうっかりして負けるっていう、この素早いフラグの回収。
いや、店長ね。ここでね、うっかりしたやつが負けるって言ってるから、自分はね、ぼんやりって言ってるからね。
うん、
まあまあ、まあ、それはいい。
うっかりはしてねえと。
うっかりはして
ない。うっかりはしてない、ぼんやりしてただけだ。
どっちがいいのか悪いのかっていう話です。それじゃあね、
なんの。
ぼんやりの方が集中しないだけ立ち悪い気がするけどね。
そうね。他のとか。
あ、そうか、自的になる言葉だね。
まあそうです。うん。ということで、もう一回って言ってしまうんですけど、まあこれは、
うん、
さっき自分が一回って言ってたのに、っていうね、あれですね。
でですね、まあ、店長が商売に行くわけなんですけども、
うん、
その後の なおちゃんのセリフですね、
はい、
やっぱり吉祥さんとゲームが一番楽しいっすっていう、
はいはいはい、
これ、まあ、前の話で、
うん、
店長が言ってるセリフに、まあ、近いわけなんですけど、
うん、
まあ、俺はその誰かと一緒にゲームする時間は一番人生の中で幸せな時間だっていうのが、
はい、
俺の中では実はあんまりしっくりきてなくって。
うん、ほう。
うんうん、
誰かじゃなくて、やっぱり好きな人か親しい人と、
なるほど。
なってるべきだと思うんですよね。
なるほど。人を選ぶわけです、
ね。誰か、そうそう、誰かって誰でもいいわけじゃないですか。
うん。うん、
確かに。
うん、
誰でもいい
わけ
じ
ゃないです
か。
やっぱりね、
ボードゲーム
しないじゃないか。もうゲームをしてる段階でね、そういったいいやつなんだよ、自分にとって。
お、
うん。すごい、だからそうだけど、
いい
例えば、
ね、になってるけど、
カルカソンヌみたいな対戦の時とかね。
うん、うん。
あれは楽しいからじゃない、勝つためにやで、あれは勝つためにやで。
いや、だからそういうことだよ、だから。だから誰かじゃなくって、 そういう親しい人だったら好きな人っていう風になった方が俺としてはしっくりきますねっていう話ですよ。
確かに確かに。それはもう間違いないですね。
これは、でも、なんていうか、この二人の、なんていうかな、人間関係の幅の広さみたいな、うん、そういうのも違うんじゃないですか。店長ぐらいの人になると、誰とゲーム遊んでも楽しいっていうか。
もう、ある程度ね。
そうそうそう。
提供する側ですからね。
うん。
うん、それはもうあれだね、草場さんの域まで行ってるってこと
だ
ね、これ。
そういう感じですよ。
絶対違う。はい。まあ、そんな幸せ絶頂な、なお、なおちゃんが、
はい。
見てはいけないもの
を見てしまう。落とされると、何かを見つけてしまうと。
はい、うん。産地が下がるようなものをね、発見してしまうわけですよ。
これはショックですよ。見つけたら。
それこそ誰よ、この女だね。
誰よ、この女だね。
誰ですか、この女ね。
誰ですかってなります。
彼女っすよねって聞いたら。
彼女っすと言われてしまったと。
うん、あ、そうだ。うん。肯定してしまいましたね。
肯定してしまいました。
はい。嘘つき、嘘つき、嘘つき。完全にヤンデレパターン入ってますね。うん、
やっぱなんか。
問題はね。この後に店長が、単にネトライダーだけの話なのに、ビドイって
来ましたね。
ビドイって
。この時も関係ないからね、この下りはね。本当は。
はい。
まあでも、この、
うん。死んでるってことになるよね、これね。
うん。
なんか寝取られるまでに、やっぱりいろいろあるわけですよ。
いろいろあった。
それはあるでしょ。だって、付き合ってて、でも、なんかその医者と出会って、タケルとどっちにしようみたいな、まあ、なる。ターンみたいなのあって、
はい、
まあその時点でいろいろまあやっぱあるじゃん、うん、きっと。
まああるでしょうね。
と、その、でもその、なんていうのかな、最終、こう仕方ないっていう感じで別れるんだけど、
うん、
なんかまあ店長的にはすげえやっぱ未練がすげえありますよね、ずっと持ってます。
あるよ
ね。それはね、写真撮ってるからね。
仲良くやっててだよ。うん、もうタケルがいるから私何もできなくてもいいんだよみたいなの言っておきながらだよ。これで医者になびいたら、これ。
それは次の話だから。
とんでもねえ悪い女だよ、これ。
いやいや、これはまあ、でもまあ、ありますよ。そういうこと。そういうこともあるでしょ、人生
これ。しかもこれ、死んでたら店長はね、こう思ってもしょうがないかなと思ってけど、単に寝取られたね、彼女をずっと写真持ってて、多分俺が十何年間ずっとね、この写真持ってるっていうね。うん、こう店長めめしい説がね、これ。
あります。
店長、かなりめめしい説がね、こう出てきたね、これね。
その、でも、俺だったらその写真はもう飾れないわ、マジで。
そう、飾れないじゃん。
いや、飾れないよ。
で、死んでたらしょうがないやん、飾ってても。
でも、死んでたら、死んでても、
なく
ても
。いなくなった女を、今もう誰かの彼女である彼女を、うん、ずっとね、飾っとくって、これかなり上手だよ、これ。
これは、ねえ、うん、ちょっと俺もわかんないです
よ、ね、これは、笑い的にはうまく落ちてるけど、これ、テッドの株がただ下がりですよ、これ。
まあでもそういう一途なところがあるんじゃないですか。
まあ言い方ですね、それはね。言い方をすれば一途って
。これ、これ死んでたら一途はすげえかっこいいけど、この一途はかっこ悪い一途だよ、これ。
奥の剣の、あの、なんだっけ、あの、
ユリア？
あの、ユリアのダッチワイフ作ってた人みたいな。
そう、死
ね。あいつみたいなところがちょっとある。
あるね。死んで、一回振って、
っぱいないけど、
人形作ってね。
人形作って。あの、サウザー的なさ、お師匠さんをミイラにしてずっと持ってるみたいな、そういう部分が、そういう部分がちょっとあるかもしれない。
怖いよ。
怖いよね、あれ、本当に。お師匠さん好き好きだろう。
お師さん。
お師さん。
こんなに辛いなら愛などいら
ぬ。愛しすぎだからっていう坊主。
でも、この事故に関してですよ、注意してほしいんですけど、
うん、
これ、店長が乗ってた車は、割と大丈夫なんですけど、うん、相手のトラック炎上してるんですよ。
これ、確かにそうですよね。大
丈夫
です
よね。相手の運転手絶対死んでますよね、これ。
死んでますね。
横転してるし。うん、運転手が下だ
から。この話は前回出てなかったな、これ。確かにこれ、ジープさ、
すごい燃えてんな、これ。
立ってるけど、トラック大炎上じゃん、これ。
そう。運転手が下になってるからさ、うん、これ絶対脱出もできないし、死んでるよね、これ、相手運転手って。
運転手死んじゃったかな、
これ。
そう。どうなんだろう。エリーは生きてるけどさ。
うわぁ、それは。
死んじゃってるんじゃねえっていう。そう。もしかしてこれ、あいつって。
うん、運転手は異世界に転生したんじゃない
そう。
いやいや、まあ助かったでしょ、運転手も。
ね、
大丈夫、大丈夫。
サイコロクラブはハッピーエンドだから大丈夫だよ。人質に出ないから。
死なないし。
運転手も大丈夫してる。
大丈夫です。
トラックは燃えたけど。
それぐらい漫画だとよくある。
大事故ですね。
ね、
はい。
しかし大惨事だよ、これ。
大惨事、
うん、まあ、なおちゃんはね、そんなことも知らずに、裸足で出かけて、愉快な サザエさんじゃないですけど。
ね、鴨川のほとりまで果たして走るわけですよ。
はい、話でね。
大泣きしちゃってね。
うん、ね。誤解なんですけど。
誤解なんですけどね。
あとでね、この医者の髪型がナオのお父さんに似ている説も出たんだよね、これ。
次の話でやってたから。
で、まあこれでね、ちょっと誤解を生んだまま、まあ次の話でいくと。
はい。
はい。はい、
ということですね。
ということで、
はい。はい、
そうですね。
三番目。肉じゃがはうまいと。
うまい。肉じゃがうまかったと。
はい、料理上手ということが、うん、
料理上手ってのが判明したと。
ってことでよろしいでしょうかね。
言い忘れていたことが、
はい、
一言ね、店長についてのことが
言い忘れてるし、
はい、
なんか前回言ったから言わなきゃみたいなことは別に思わなくてもいいのかなって気もするんだけど、
はい、
だからあれはね、店長のね、いろんなことに関わってくるから
そうだな、
名誉に関わってくる。
いや別に
名誉、
だから何が変わるってわけでもないんですけど、
まあ確かにね、
だから結構、
まあね、
そう、エリーを、うん、
はい、
もともとそのすごい好きだった愛した女がいるみたいな設定はあって、
うんうん、
でも今は付き合ってないってなったらもうその要は別れてるか死んでるかで、
はい、はいはいはい、
ちょっと途中までその、はい、別れるにしてもやっぱいろんな事情があるし、うん、
はい、
死んでることにするかみたいな、
はい
はい、男をちょっと考えたんですけど、
はい、
死んでたら死んでたで、
うん、
重いねと、
その、
まあね、
重すぎる、
まあね、
重すぎるよ
確かにね、
話的に、
うん、
でもちょっとなおが立ち打ちできなくなっちゃうし、うん、結局そのなんていうかな、はい、これからなんかちょっともし、ラブストーリー、ラブ展開みたいになった時に。
マジで
いや、なった時にも、
はい、
書くじゃないですか。例えばそのなおがまた店長とデートに行く回を例えば書いたとする。
うん、
そうするときにいちいちあいつがチラチラその、その出てく
る。ダラーになっちゃうからね。
なるほどね。
なんかそこで信じたいことを
書く、うん、書く
店長が心機臭い感じになっちゃうなと思って、
はい、
結局やっぱりその殺さない方にしたんですね。ギリギリで。
はあ、ということは途中まで、
結果、
うん、エリー
は。ただ担当さんもこれ生きてるの途中まで知りませんでしたからね。担当さんも死んでると思って読んだらあれ生きてたみたいな。
これね、なおが店長とくっつくね、ルートがあるんならね、それ、まあ、それもありと思うけど、ないでしょ、多分これ。
いや、ないと言えないです。
マジ
それはわかんない。それはわかんない
じゃん。何不思議の海のナディアでサンソンとマリーが最後にくっつくみたいな感じなのこれ。
あんな、あそこまで年の差ないでしょ。
あれびっくりするけど
ね。
あれ、え、マジで手出したんだみたいなね、あれ。
わかるわかる。でも俺あの展開ね、結構好きよ。あのうちすごい好き。
もうすげえサンソン待ったなみたいな感じじゃん。うん、
確かにな。まあ、よかったもんね、
みたいなね。いいけどね、あれこそまさにお父さんと子供っていう展開がまさかの結婚までみたいなね。
光源氏計画だね。
そう。あれでもさ、サンソン以外に若かったんじゃない、
まあ、まあ、若いと思う。
そうだろうね。
でも、マリー、一桁だからね、あれ、点、
点、まあね。
確か。
まあ
ね、6歳とかしたんですよ、あれ、マリー。うん、
あ、そうなの
?10 年ぐらい待ってる、あれ、
うん。29と16とかだったら、でも一回りぐらいですか、じゃ
あ。まあまあまあね。
うん、
じゃあ、
いい。
じゃあ、いい。
あってはいいけど、だって、5、6歳のマリーと会った時に、あ、こいつ嫁にしようと思うわけだよ。
まあ、6歳の時は思ってないじ
ゃん。
6歳の時は思って
ない。まあ、結果としてでしょ。
うん、そうあの後、一回、だからその、あの、別れたけど再会してって話でしょ、あれは。
いや、確かずっと待ってたよ、確かに。
え？
サンソンは。
いやー、違うでしょ。そんな話なかったでしょ。
まあ、まあ、ナディアの話はいいんじゃない、
まあ、ナディア
ごめんごめん、でもね、俺はそういうのはね、夢があっていいと思います。
出た中道先生の夢が、
ギャル好きですもんね。
はい。
僕はね、家出少女を拾って帰るってのが夢だったからね、これ。
家出少女を拾って帰るのが夢っていうのは、語弊が、語弊ないか。夢っていうか、その、もう一つの妄想としてですよ。一つの妄想として、
好きなシチュエーションってことですね、
うん。誰しもがそういうことを妄想するわけじゃないですか。
ただ、ミッチの違うところは、誰しもがって言ってるね、うん。男なら誰しもが家出少女を家に連れて帰るっていうのを夢見るじゃないですかって言うから、うん、
いやだってさ、
誰しもではないよと。
いや、誰しもだって。だって村上春樹の小説でしたらそういう展開よくあるの。
一般例として適正なのかな、それ。
でも嫌なやつ。
まあ、戻りましょうか。
作るとは言えないしね。
うん。エロ漫画によくある設定だなとしか言いようがない。
エロ漫画。
そうですね。
はい、そういうことでいいでしょうか。
というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語りチャオチャオ会を語ります。それでは